おはようございます。
おはようございます。
2014年今日は初めて皆さんとお会いしますでしょうかね。いつも1年をこう過ぎるっていうか迎えるたびに思うのは、年を重ねるということをなんかひしひしと思わされています。昨年ですね、ちょっとあるところに招かれて、本当に20年ぶりにこう皆さんとお会いしたんですね。そしたらみんな年を取ってるなと思ったら、あとで写真送ってもらったら、自分は同じように年を取る、当たり前のことですね。で、自分のことはこう分かっているつもりでも、なかなかこう自分をこう見るっていうことはなかなかこうできない部分もあるように思います。さて、今日の聖書、先ほど読んでいただいた聖書の箇所から、今日は、一つの体は多くの部分からなっているということで、今日は3つのことをこれ学びたいと思いますね。この私たちの住む世界は昔も今も比較論の世界だということでありますね。これはもう私もいつも申し上げているかもしれません。比較論の世界、つまりこの自分と人と比較してどうか、自分をどう見るかってことですね。比較して自分のが勝っていると優越感に浸ったりするわけで、自分のが劣ってるなと思うと、なんかこう自己憐憫に陥ったりですね、なんかこうそういうふうに、つまり自分を絶対的に見ることができない世界というふうに言ってもよろしいかと思うんですね。だから私はまず一つ目は、この世は比較論の世界であることをやっぱり私たちは認識することが必要だということをまず第一に申し上げたいですね。大体こう、そういう社会がずっともうとにかく有史来続いているように私は思いますね。だからその中でどういうことが起こるかというとね、やっぱりね、優越感をこう覚えるときっていうのは、それはよろしいでしょう。それはね、自分になんか満足したりする。しかし、その、劣等感を覚えたりしたときには、本当に悲惨な状況になるわけで、もう、要するに、どういうことが起こるかっていうと、やる気力がなくなるんです。ね。そして、そうなってくるとですね、人を呪い、信仰がある人は、ちゃんとした信仰がある人は、神様を呪うことはないでしょうけど、でも、神を呪い、そして最終的に自分を呪ってしまう。で、そうすると自分の存在の意義っていうものがですね、非常に薄くなってしまうっていうか、この不安定になってくるんですね。だから比較論の世界にやっぱり自分たちがいるんだということ。それで今日はですね、このパウロという人はこの教会の中にいろんな人つ集ってるけども、やっぱり教会の中も まさしく比較論の世界のみんな影響を、十分に受けているわけですから、だから今日のところは大変分かりやすいところでありますが、しかしこのパウロはね、いいですか、みんな一つのね、これ私新共同訳聖書で言いますと、一つの霊を飲ませてもらったのですと言ってるんですね。つまりイエス・キリストをメシアとして、そしてそれのことを信じさせていただいた、聖霊の働きによって信じさせていただいたということを忘れてはならないということを強調しているわけですよ。だからそれをこう、要するに体ということで彼は例えて話をするわけです。大変わかりやすいんですね。で、体の部分というのはみんなこう違うわけですよ。違うで、違っていてもですね、みんなそれがこう拮抗することなくですね、こう非常にこうそれぞれ支え合うという関係になってるんですね。で、ここから2つ目のことはですね、人は他者との関わりなしには生きていけないということをね、やっぱりこうしっかり知るべきだと思うんですね。人は一人で生きているわけではありません。他者との関わりの中であるんだということですね。で、他者との関わりの中であるとそういうことはですね、これは決して比較論的にこうそれで自分を見るということではなくて、これは基本的には違っていいのだということを認めるということですよ。大体問題が起こるのはね、違ってはいけない、どうですかね、今の学校、小学校なんかの教育なんかを見ててもみんな同じようにちょっと違うことをやってるとスポイルされてしまうとかね、それをこう要するに受け入れてもらえないというのがあるように思います。だからもうとにかく私は教育のあり方っていうのは非常にこう、問題は大変こうそこから生み出されてくるものがあると思いますね。やっぱり違っちゃいけないんだと同じようにで、これはやっぱりね、その人の個って言いましょうかね、個性っていうものを生かすなんていう発想はそこから生まれてこないでしょと、そういうふうに私は感じるわけですね。 私のところでは、まあ、保育園を併設しておりまして、まあ、大体、まあ、120人から130人ぐらいの子どもをお子さんたちに預かってるんですけど、私はそこでいつも子どもたちに話をするんですけどもね、みんないい子だよってこういつも声をかけるんですね。みんないい子だよ、そしてね、みんな違っていいんだよって言うんですよ、ね、違っていいってことはあなたはあなたでいいっていうことをね、やっぱり誰かが言わなきゃいけないと私いつも思ってるんです。もちろん私は保育の先生たちにもそのことを話しておりますけども、でそうした中でこう子どもたちは、あ、私は私であっていいっていうのは人と比べて優越感に浸るというそういうのではなくて、あ、僕は私はこれでいいんだというところに立っているわけです。それは人と比べているわけじゃないんです。でそうするとね、個性っていうのがやっぱりこう伸びてくるんですよ。みんな同じようにね、同じようにこう、指導するという言葉で使うならば、それはやりやすいですよ、同じようにやったらね。だけど違いを認めてやるということは、まあ相当やっぱり大変さがあると思いますけど、しかしそこには意味がありますよね、はい。だから自分一人で生きているのではなくて、この他者との他人との関わりを持ちながら生活してるんだという認識を持ちますとね、どういうことが起こるかっていうと、要するに自分勝手ではうまくいかないんですよ、自分勝手にしたら。で今日のパウロはですね、面白いけど、もう一度繰り返しましょう。ここは私は新共同訳で読みますけども、一つの部分ではなく多くの部分となっています。15節足が私は手ではないから体の一部ではない、これはね卑下してるわけですよ。要するに手の方がやっぱり上位にある、足は下だというところからね、だから私は体の一部ではないといったところでどうなりますか。体の一部でなくなるわけはないわけですよね。そして今度は耳が、私は目ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうかと。これもやっぱりね、やっぱり目の方が優位になってるんですよ。でもこれも言うまでもないことですけど、みんなそれぞれのこう機能があるわけですね。だからパウロはあえて柔軟説で、もし体全体を目だったらどこで効きますかって、こんな当たり前のようなことでも、これはね結構分かってるつもりでわからないんですよ、だからパウロはこう言ったというふうに思うんですね。もし全体が右だったらどこで匂いを嗅ぎますか、そんなことないでしょうというわけですね。そしてそのことの説明が18節ですね。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのですと言うんですね。パウロのこう人間観というか人間論というのは本当にね、やっぱり創造主なる神様にこうやっぱりあそこをベースにちゃんと置いてるわけですよ。だから私たちもどんな人間観を持つかということはとても大切なことなんです、人間観。だからこの世の中で、要するに比較論にどっぷりと浸った中での教育を受けてきて、きましたから、それぞれがね。だから人間観ってのはどうですかね。やっぱり私はそこでね、本当にこう信仰の大切さってことを非常にこう強く思わされるんですね。やっぱり私たちは聖書からね引用しますように、神によって創造された存在であるってところから出発することではないでしょうか、ね、神によって作られた存在、命を与えられた存在、そこから出発をしないといろんなことがね、やっぱりこの世の比較論のいろんな影響に全部こうなんか流されてしまうように思うんですね、はい。だからパウロはこのご自分の望みのままに、つまり神様のご計画のままに体に一つ一つの部分を置かれたのですと、ね、そして繰り返すかのように19節で、全てが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるでしょうと言うんですね。パウロはやっぱりこう体というものをいろんな部分からなっている部分ものが体だというふうにこう彼は強調するわけですね。だからそのことを彼は20節で繰り返して、だから多くの部分があっても一つの体なのです、皆さんどうですかね。当たり前のことパール言ってるじゃないか、でもねこれ結構ね分からない部分があるんですよね。私はちょっとこう体調を何回かこう崩した経験があるからよく分かるんですけどね、胃が痛くなった時にはね、胃がここにあるってはっきり分かるんですよ。普段はもちろん分かってますよ、胃がどこにあるかね。でもね、痛くなったらね、胃が痛いって叫んでるのがよく分かるわけで、その一つの胃が痛むことによって体全体がもうどうしようもないわけですよね。 ということは体一つだということがよく分かるわけですよ、そういうことですね。だからそのパウロは、21節で目が手に向かってお前はいらないとは言えず、あ、こんなこと言えないですね、また頭にが足に向かってお前たちはいらないとも言えませんとはっきり言ってるわけですよ。 その通りなんです。だからそれぞれの働きがあるっていうことを認めない限りはこういう発想出てこないんですよ。どうですか、あの比較論の世界ではやっぱり、大体こう人と人とこう接触を持つところで持つときにですね、まずその人が何ができるかとかね、どんな経験がありますか、どんなキャリアを持ってますかっていうところにこう見てしまうんですよ。でそれで判断してしまう。だから本当にその人のパーソナリティを見るということは、だからね、どういうことですか、できないってことではないんですか。どこの学校出ましたか、経験は 何ができますかとかね、そういうところでその人、まあ、言葉はあまりよろしくありませんけど、寝踏みしてるわけですよね。さあ3つ目はですね、弱い部分を否定しないで共に生きることということですね。弱い部分を否定しない、これ皆さん自分の体見たらよく分かるでしょう。まあ、パウロはそのことをちゃんと言ってるわけですよ。このね、彼は新旧約聖書ではですね、私たちは、23節ですね、私たちは体の中で他よりも格好が悪い、これ新旧約聖書が格好が悪いっていうふうに訳してますけども、格好が悪いと思われる部分を覆ってもっとかっこよくしようとし、見苦しい部分を もっと見栄えよくしようとします。まあ、これからパウロが言わんとするところはね、あのね、弱いところは覆って守るということを言ったわけですよ。まあ、かっこよくしようっていうのは、まあ一つの中に含まれていることは、やっぱりね、弱さをね、否定をしないということですね。で、むしろ彼が言わんとするところは、そうしたこの、いろんな各部分っていうものを、弱い部分っていうものを引き立たせて、神様が体を組み立てられたんですよと。でいうことを言うわけですね。皆さん、指は片手には5本あるでしょう。まあちょっと多い人もいるかもしれない、まあ、分かりませんが、小指って一番弱い指なんですね。でも皆さん小指を怪我した時の大変さと経験したことがある人は分かると思うんですね。5本あるんだから1本ぐらいという問題じゃないわけですね。この5本の指がドアを握るにしても、そして何をするにしてもうまくこう働くわけですよ。もう私たちは、まあ、子供の時はまあ、ね、まあ、うまく指は使えないけど、でもだんだん成長していく中でうまく指を使うようになるわけです。そうすると小指が怪我をしたらね、本当に大変なんですよ、ね、私もその経験したことありますけども、ドアを開けようとしたことで、その怪我をしたら小指がドアのね、ノブにぶつかってしまって、また痛い思いするとかね。だから結局は、それでやっぱり、自分でこう、意識して、それを大切にしなければいけないわけですよ。だから、そういうことを私たちは、日常生活の中で体験してるわけでしょ。パウロの言ってることはね、人間関係はそうなんですよ。弱いところをね、やっぱり守り支えていく。ね。そうしたときに、いや、実は、自分も共に生きるということになっているんだということですね、はい。そしてパウロは最後にこう言ってますね、体に分裂が起こらず各部分が互いに配慮し合ってます。新旧約聖書では配慮し合ってますということですね、まあ、お互いにこう気遣っているということです。そして一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しむ。これは本当にそう思いますね。まあ、私は毎月1回歯医者さんに行ってんですね。歯の定期検診といいましょうか。それはね、ちょっとここ何年か前からずっと続けてるんですね。一月に1回する必要もないっていう人もいるかもしれないけど、私は一応人前で話をするっていう仕事をしておりますから、歯が痛くなってちょっとごめんなさいってわけにいかないので、毎月1回こう歯医者さん、まあ、いい歯医者さんを私はちょっと見つけましたんでね、まあ、ここ何年かずっと行ってるんですけども。でそうすると、まあ、その歯医者さんはすごく丁寧なんですね。でそして、非常によくこう 歯のなんとかクリーニングですか、それもしてくださるわけですよね。で毎月行くということで、だからね、歯に関する医療費があまりかからないんです これね、あの半年に1回かなんかちょっとね、これ歯をここ直しましょうかって言ったら、ちょっと費用が出てしまうんだけど、でもそういう中で私はね、子供の時ね、私は随分ね、歯医者さんは嫌いだったんですね。まあ、今でも好きであります。なんて言いますか、ドリルっていうんですか、なんていうのかな、機械の名前わかりませんけど、ガーッと。子供の頃、本当になんか、歯磨きがあまりうまくできなかったんでしょうかね。それで、しょっちゅう歯医者さん行ってたんですよ。で、そのもう本当にね、歯の痛みって皆さんね、経験していらっしゃるでしょ。もう痛いとね、夜も眠れなくなるほど痛いわけですよ。だからそういうことはこう見るとね、一つの部分が苦しめば共に体全体が苦しむということはもうまさしくその通りでありますね。そして今度は一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのですと、ね、でこれは自分の体もそうでありますが、人間関係の中で共に喜ぶ、ね、泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ぶっていうロマ書の言葉にありますよね。だからやっぱりそれは人間関係の基本だというふうに思いますね。だからここに立ってやっぱり私たちは生活することが必要ではないでしょうか。まあ、パウロは教会の中の一つの人の集まりということを彼は念頭にしながら話をこのように書いたわけでありますが、私たちもここから適応していくことはもちろん教会生活ということもそうなんですけども、普段の日常生活、つまりノンクリスチャンの人たちとの関わりの中でもね、こうした配慮を持って人との人間関係を構築していくことが大切なことではないでしょうか、というふうに思いますね。今朝も朝来る前にですね、駅に少し足早に歩いておりましたら、駅頭にですね、この商人が、最近はみんなスタンドにこう置いてですね、で黙って立ってるっていう男性がですね、で私は声をかけたいと思ったけど、時間がこれ話が始まったらね、ちょっといっぱい話したいですよね。でこの反対側に女性の人がいて、あ、この人もエホの商人だなというふうにピンときたんですけど、 でもなんかこう寂しそうに立ってらっしゃるね、寒い中ね。まあ、本当は分かりませんよ、楽しいかどうか分かりませんけど、で私は声をかけて、ああいう時っていうのはこう困りますね、足は勝手に動いてるんだけど気持ちはそのままみたいな、まあ、時間があればといつも思うんですけども、で、まあ、そんなことを今日朝経験しました。でこの間は本当に久しぶりに、エコの商人の人、女性の方が教会のすぐ隣に牧師館なんですけど、訪ねてきてくださったんです。忙しい時に来られたので話を普通は大概こう久しぶりですから、あ、ちょっとそれじゃあ一緒にお茶でもどうですかというふうに言ってお話を聞くんだけども、忙しい時に来たから、あ、ごめんなさいねとしか言いようないわけ でもあ、この間来た時に本を受け取ってくださったから今日差し上げますって言って、あ、それどうもありがとうって言って、もうお名前もちゃんとおっしゃいましたからね、まあ、その関係は、まあ、本当に一瞬でしたけど、でもなんていうかな、こう最近は大体こう皆さん何て言うんですかね、透明の袋に入れて目覚めしをこう持ってこられるんですね。前はそのままこう渡したんですけど、ちゃんと透明の袋に入れてですね、なかなかいろいろ考えてらっしゃるように思います。で、まあ、私たちの生活、日々の生活の中でなかなかこう思うようにいかない部分もあるわけですけどね、私とかエホバの証人の人たちをとお話をしたいと思ってもですね、ちょうど忙しい時に来られたんです、まあ、また来てくださいねと言ってお別れしたんですけども、まあ、そんなことがありました。まあ、どうぞ私たちの本当にこう、日々の生活の中で、特にクリスチャンの人たちは、自分がどこに立ってるかということをね、いつもやっぱり私は明確にしておくことが大切ではないかな、教会の中だけのクリスチャンであってはならないと思いますね。やはりそんなことを思いますけどね。はい、じゃあ以上です。